18ページ、お出かけください。宇治国桜ライトアップ。八形城公園内にある町の天然記念物、八形城の桜、江戸彼岸、愛称宇治国桜の開花に合わせて、ライトアップを行います。宇治国桜は、春の彼岸時期に開花する桜で、かさぼこ状に広がった枝いっぱいに咲き誇る花は見事です。夜空に浮かび上がる湖上の桜を眺め、春の訪れを感じてみませんか？日時、3月20日金曜日祝日から4月5日日曜日、午後5時30分から午後8時30分。なお、桜の開花状況によって、期間を変更する場合があります。場所、八形城公園内。その他、車でお越しになる場合は、臨時駐車場をご利用ください。なお、路上駐車はしないようお願いします。根の保護のため、柵の中には立ち入らないでください。問い合わせ、八形城歴史館、電話、586-0315、里の駅アグリン館桜祭り。里の駅アグリン館では桜祭りを開催します。当日はキッチンカーやテントブースでの物販などを行うほか、子供向けゲームコーナーを出展します。また、先着20人限定でプレゼントを配布しますので、ぜひお越しください。日時、3月29日日曜日、午前10時から午後3時、場所、里の駅アグリン館、問い合わせ、里の駅アグリン館、電話 577-3743、寺山桜農園第13回桜祭り、日時、3月29日日曜日、午前10時から午後8時30分。なお、開花状況により日程が変更となる場合があります。場所、寺山桜農園、折原地内、介護老人保健施設、松陽の里南、南陽、模擬店など、その他、車でお越しの方は、農園南側の駐車場をご利用ください。また、3月22日日曜日、27日金曜日から29日日曜日、4月3日金曜日、4日土曜日の午後5時30分から午後8時30分にライトアップを行います。問い合わせ、一年中桜に出会える町より、実行委員会。会長大久保さん、電話 090-6106-2849。 よりを知り、よりに学ぶ深谷第一高校放送部作品上映会を開催します。深谷第一高校放送部は、より町の方々を取材したドキュメンタリー番組や、より町を舞台にしたドラマ作品を制作してきました。町民の皆さん、この機会にぜひご視聴ください。日時、3月22日日曜日、午前11時から午後4時、場所、中央公民館視聴覚室、定員48人、プログラム第1部、午前11時から正午、第2部、午後1時から2時、第3部、午後2時30分から4時、各部とも、より町シティプロモーション動画コンテストへの応募作品を上映します。その他、プログラムについての詳細は、深谷第一高校ホームページ内放送部のページ、またはインスタグラムをご覧ください。問い合わせ、県立深谷第一高等学校、電話 048-571-3000。 3381、下に深谷第一高等学校ホームページとインスタグラムの QR コードがあります。風の道ハイキング、歩いて整うフープ川の旅、草木が芽吹き柔らかな春風を感じる季節、名水流れるフープ川の清流沿いに整備された風の道を歩き、自然あふれる里山を巡るハイキングを実施します。日時3月29日日曜日、小雨欠航、荒天中止。荒天の荒は荒れるという字です。受付時間午前8時30分から10時、受付場所秩父鉄道はぐれ駅前。コースフリーハイキング形式、 A コース約 6.2km、 はぐれ駅から大和の里はぐれ駅まで往路復路同一コース、 B コース約 11.4km、 はぐれ駅から大和の里中元平緑地公園、寺山桜農園、寄居駅まで、見客コース、費用無料、申し込み、事前申し込み不要、当日直接、受付場所へお越しください。その他、駐車場の用意はありません。電車などの公共交通機関でお越しください。なお、各自雨具をお持ちください。問い合わせ、よりブランド研究会事務局、産業振興企業誘致課内、電話内線411、大和の里フープ館、フープ74、電話 581-5341、 右側によりブランド研究会ホームページの QR コードがあります。
19ページ、よりトピックス。浅見風奈さんが全国大会準優勝。第34回全国小学生バドミントン選手権大会。広島県で12月19日から23日に開催された第34回全国小学生バドミントン選手権大会の女子ダブルス4年生以下に、鶴ヶ島エンジェルス所属の浅見風奈さん、オブスマ賞4年が出場しました。結果は見事準優勝でした。浅見さんは県予選と関東大会を勝ち上がって全国大会へ出場することができました。決勝戦では先に1セット取ったのに逆転負けとなってしまい、とても悔しかったです。この悔しさと経験を忘れずに、5年生になってもさらに成長できるよう、これからも一生懸命頑張っていきたいです、と話してくれました。渡辺亜子さんと黒滝太一さんがミニラグビーの関東大会出場。第18回体重生命ヒーローズカップ関東大会。東京都で12月21日に開催された第18回体重生命ヒーローズカップ関東大会に、深谷トリニタスジュニア所属の渡辺亜子さん、桜沢小6年、黒滝太一さん、陽土小6年が出場しました。結果は第5グループで2位でした。渡辺さんは同点となり、抽選の結果、全国大会に出場できませんでしたが、最高な仲間、監督、コーチの方々と大会に出場できてよかったです。黒滝さんは関東大会まで勝ち進むことができました。チームのみんなやコーチの方々のおかげです。中学でも頑張りますと話してくれました。候補よりが埼玉県の町村で1位に、令和8年、全国広報コンクール埼玉県代表作品。令和8年、全国広報コンクール埼玉県代表作品の審査結果が発表され、候補より 令和7年7月号が候補誌長相部門で一席第1位に選ばれました。また令和7年11月号の表紙が候補写真1枚写真部門で3席第3位に選ばれました。一席の作品は埼玉県代表作品として全国広報コンクールに出展されます。日頃から広報よりをご愛読している皆さんや取材にご協力いただいた方々のおかげでこのような結果をいただくことができました。今後も引き続き皆さんに親しんでいただける広報誌となるよう紙面作りに尽力していきます。20ページ市川隆仁選手がミラノコルティナ2026冬季パラリンピックに出場します。寄居町出身の市川隆仁選手、寄居中出身がミラノコルティナ2026冬季パラリンピックの男子スノーボードクロスとバンクドスラローム、いずれもクラスは SB-LL2 に出場します。市川選手は前回の北京2022冬季パラリンピックで男子スノーボードクロス SB-LL2 で5位、バンクドスラローム LL2 で8位入賞を果たしており、今大会での活躍が期待されています。市川選手の活躍を応援しましょう。競技スケジュール、日程3月7日土曜日、競技種目スノーボードクロス予選、3月8日日曜日スノーボードクロス決勝、3月14日土曜日バンクドスラローム1回目2回目、日程は変更となる場合があります。市川選手からメッセージが届きました。今回2度目のパラリンピック出場となります、パラスノーボードの市川隆仁です。前回の北京2022冬季パラリンピックでは寄居町の皆さんからの応援で2種目入賞することができました。誠にありがとうございました。今回のミラノコルティナ2026冬季パラリンピックではメダル獲得を目標としています。メダルをこの寄居町に持って帰ってこられるよう頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。寄居町公式 SNS 随時情報発信中。春を告げる花とも言われる福寿草、寒さに負けずひっそりと花を咲かせていました。色とりどりの街の写真をインスタグラムで公開しています。下にインスタグラム QR コードがあります。こちら編集室、町内のあちこちで梅の花が咲き、暖かな日も少しずつ増えてきました。様々な花が開花する3月ですが、やはり主役は桜ではないでしょうか。今年も町の天然記念物宇治国桜のライトアップを実施します。見頃は3月下旬から、ぜひお出かけください。今月号の特集では、今年度で任期満了を迎える地域おこし協力隊の2人へのインタビューを掲載しました。協力隊員が語る寄居町の魅力は、町外から来た方ならではの視点にあふれ、とても新鮮に感じました。これからのさらなる活躍に期待が高まります。今月号の表紙は、正気橋から眺めた雪の荒川。当初は寄居町駅伝の写真を予定していましたが、雪の影響で大会が中止に。どうしたものかと頭を抱えていたところ、職員の一人が雪降る荒川の素敵な一枚をカメラに収めていました。雪に悩まされ、雪に救われた表紙となりました。来月号はどんな表紙にしようか。 すでに次の悩みが始まっています。人口、2月1日の町人口31,427人、男15,656人、女15,771人、世帯数15,350世帯。1月中の動き、出生10人、死亡53人、転入119人、転出90人。以上でヨリーカラーズ3月号を終わります。令和8年3月1日発行、発行ヨリー町、編集プロモーション戦略課、郵便番号 369-1292、 埼玉県大里郡ヨリー町、大和座ヨリー 1180-1、 電話 048-581-2121、 ファックス 048-581-5100、録音はよりの会です。